主が私たちにこのシーズン激しい流れのように私は来る、私はあなた方の中に息を吹きまくらせる、そのように語ってくださっていることを心から感謝いたします。今日神様のこの三世代礼拝において神様の御言葉の務めをさせていただくことができる特権、心から感謝いたします。共に主の御言葉を受け取っていきたいと思います。主が激しい流れのように来られて息を吹きまくらせる、そのようにもうなっている、それが始まっていると宣言してくださっているとき、そのことに心から期待し、そのことに心から同意して、主よその通りにしてくださいとお祈りいたします。今日はダニエル書の9章のところから御言葉を一緒に受け取ってまいりたいと思います。はじめに、のぞみ姉妹に、御言葉を少し長いですけれども、ダニエル書の9章の1節から19節まで朗読していただきます。そしてその後に御言葉の祝福のため一言お祈りしていただきます。
お読みします。ダニエル書9章の1節から。メディア族のアハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。私は私の神主に祈り告白していった。ああ私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守り、恵みをくださる方、私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって、私たちの王たち、首長たち、先祖たち、および一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通りユダの人々、エルサレムの住民のもの、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で、近くあるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと、私たちの王たち、首長たち、および先祖たちのものです。憐れみと許しとは私たちの神主のものです。これは私たちが神に背いたからです。私たちは私たちの神主の御声に聞き従わず、神がそのしもべである預言者たちによって私たちにくださった律法に従って歩みませんでした。イスラエル人は皆あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そこで神のしもべモーセの律法に書かれている呪いと誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神に罪を犯したからです。神は大きな災いを私たちにもたらすと、かつて私たちと私たちを裁いた裁きつかさたちに対して告げられた御言葉を成就されたのです。エルサレムの上に下ったほどの災いは今まで天下になかったことです。この災いはすべてモーセの律法に書かれているように私たちの上に下りましたが、私たちは不義から立ち返り、あなたの真理を悟れるよう私たちの神主にお願いもしませんでした。主はその災いの見張りをしておられ、それを私たちの上に下しました。私たちの神主の御業はすべて正しいのです。私たちが御声に聞き従わなかったからです。しかし今私たちの神主よ、あなたは力強い御手を持ってあなたの民をエジプトの地から連れ出し、今日ある通りあなたの名を挙げられました。 私たちは罪を犯し悪を行いました。主よ、あなたのすべての正義の御業によって、どうか御怒りと憤りをあなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から収めてください。私たちの罪と私たちの先祖たちの悪のために、エルサレムとあなたの民が私たちを取り囲むすべてのもののそしりとなっているからです。私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと願いを聞き入れ、主ご自身のために御顔の光をあなたの荒れ果てた聖女に輝かせてください。私の神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちの荒れすさんだ様とあなたの皆がつけられている町をご覧ください。私たちが御前に伏して願い捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。主よ聞いてください。主よお許しください。主よ心に留めて行ってください。私の神よ、あなたご自身のために遅らせないでください。あなたの町とあなたの民、あなたの町と民とにはあなたの名がつけられているからです。アーメン。お祈りします。神様、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そしてこのダニエルの神、その同じ神様を今私たちも見上げます。すべてを治めておられる方、神様、今も生きて働かれる神様、あなたの言葉を待ち望みます。どうぞ今心の目を開き、心の耳を開き、どうぞ神様、あなたの声を受け取ることができるように助けてください。このダニエルの心からの祈りがどのようなものであったのか、私たちが今を生きる私たちが受け取り、それを知ることができますように、どうか助けてください。神様、今日もあなたに期待します。あなたに期待してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
ありがとうございます。ダニエル書の9章、今日は学んでいくところですけれども、その先週また先々週にも神様はこのダニエル書から導いてくださっていますので、まずそこを復習したいと思いますが、ディスカバリーのお友達は、エンジェル世代のお友達にはそのキットが、そして小学生以上の世代にはまたそのキットが届いていますか、お手元にありますか。それをもとに、一緒に神様の御言葉を受け取っていきましょう。今日は激しい流れのように来られるの取りなしの祈りとして、ダニエル書の9章から取りなしの祈りを学びたいと思いますが、先週には3章からネブカデネザル王が作った金の像を拝まなかったハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤ、シャデラク、メシャク、アベデネゴ、この3人について学びました。ほい、こんな火の燃える炉に投げ込まれたって、ディスカバリーのお友達も勝人先生から、勝人先生かな、メッセージを聞いてると思いますが、火の燃える炉に投げ込まれて、もうこんな感じに見えますか。見えてます？ちょっと見えにくい。ありがとうございます。こんな感じに、まあ、本当の絵かね、本当にこんな感じだったかどうかは分かりません。でもビジュアライズというか、ちょっと見えるようにするとこんな感じかと思います。王様はあなたの、ね、王様、あなたを拝むなんてありえませんと言ったハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤに対して、王様は怒って7倍熱くせよと言って、その3人を投げ込んだ人が焼け死んでしまうぐらいの熱さにした、その燃える炉の中に行きましたが、見ての通り3人ではなく4人目の姿が見える。そして出てきた3人は焦げ臭さすらない。なんという神様でしょうか。このお方に信頼し、このお方が全てを治めて全部明け渡して信頼する、その3人の信仰を学びました。 そして先週ネブカデネザル王様の夢自体言い当てる、そしてそれを解き明かしたダニエルを見ました。ネブカデネザル王様が見た像はこんな感じ、ちょっと見えにくいかな、でも上頭が金、腕と胸が銀、腹からももが青銅、足すねが鉄、そして足は砂と粘土と混じり合ったようなもの。絵にするときっとこんな感じ、まあ、当時絵は描かなかったと思いますけど、絵にするとこんな感じ。私たちね、絵で見る世代ですからね。まあこんな夢を見た王様は、ネブカデネザル王様は、まず何の夢見たかから当てろと。無茶ですね、無理難題です。夢をよく見る私の奥様、いろんな夢を見ます、見るそうです。私はほとんど見ません。でも言い当てろって、何の夢見たか当ててごらんって言われたことは一度もありません。分かるわけがないからです。しかもそれ解き明かしたところで大し、まあ恐ろしい夢を見る、最近聞いたんですが、ちょっと恐ろしい夢を見たそうなんですが、解き明かすことすらできません。でも、まあ、このね、ネブカデネザル王様はその時の地域の王様でした。そしてダニエルが後で解き明かしていますけど、彼、この国の王様がこの後どうなるんだろう、この後のことはどうなっていくんだろうというふうに思い巡らしていた、求めていたと書いています。その時にその当時その地域を治める王様に対して、その地域の王様がこの先どうなるんだろうということを求めて考えたら、神様は彼の中にここからこうなるよということを示した。神様は権力者を 無意に、ね、考えないで立てているわけではないということ、この権力者も神様の手によってなるということをはっきりと、まあ、見ることができます。そして彼はこういうふうに夢を見ました。それだけではなく、この夢見たのではなくて、それがダダーンと人手によらない石が切り出されて、それがもう全部を粉々に砕いてしまう。これ粉々の砕く、はじめの絵はこんなイメージっていう、ね、でしかもこれなんかちょっとエメラルドみたいな感じでなってますけど、まあ、人手によらない石というか岩なので、まあ、エメラルドに輝いていたかどうかはちょっと分かりませんが、砕いて、このあとこの上のこうやってやっているその銅、ね、銅金の像の上の部分まで全部バラバラバラバラバラバラバラーンって砕かれて、夢のところではその後風が吹き去って、激しい流れのように主の息が吹いて跡形もなく消し去ってしまって、最後には天の御国、その石による国が全地を覆う山となる、その夢を見た。アメン。ね、え、本当神様に感謝します。でもダニエルはもうそれを神様に全部解き明かされたんですよ。すごいことです。もし間違ってたらですよ、死んでしまうんです。お前違うぜ、さようならって言って、ネブカデネザル王様から退場って言った時にはもうすでに死が決まっている、そんな状況の中ですが、ダニエルは神様の至聖所の交わりで本当に神様に求めた時、神様からこうだよってはっきり教えられた時、それをはっきり分かりました、全く恐れなくです、王様の前に出て、こうですよね、こうこうこうこうこういう意味ですって言って、ダニエルだけでなく、ダニエルの友達だけでなく、そのバビロンの地の知者たちも救い出し、そして同胞であるイスラエル民族を救い出す、そのような働きへと神様の知恵が導かれました。ダニエル告白しているように、神様は季節と時を変え、王様を立てて、王様を廃し王様を立てる、これも全部神様の手によることだとはっきりと書かれている。私たちも信じます。すべての権威は神様が立てるのです。私たちは不平を不満を、あの文句この文句言いそうになりますけれども、神様が全て治めておられることを心から感謝いたします。今日ダニエル書のこの9章から神様の計画をさらにはっきりと知ったダニエルについて 一緒に見ていきたいと思います。ダニエルの9章の2節のところですが、こう書いてあります。すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。アメン。第1番目ですが、神の言葉計画を彼ははっきりと知りました。神の言葉計画を彼ははっきりとです、なんとなく漠然と知ったのではないんです。愛する兄弟姉妹、なんとなくそうだったよね、うろ覚えではないのです。漠然とではなく、彼はそうか、はっきりと分かった、そのように書いてあります。70年であることを、エルサレムの荒廃、エルサレムがもう、ね、滅ぼされた状態のままであることが70年で終わるよということが文書によってはっきりと分かりました。この文書とは何書でしょうか。エレミア書。ありがとうございます、ね、文書ってどっかそこら辺の巻物じゃなくて、エレミアの中に書いてあります。ですからこのエレミア書によってはっきりと悟ったということです。さて、歴史のお勉強をご一緒に参りましょう、まあ、して参りましょう。次、バビロンの帝国とかというふうに言われますが、歴史を数字の微妙な違いはありますが、世界史得意な方はね、パッと数字を覚えてらっしゃる方いらっしゃるでしょうか。バビロン帝国は BC606 年ぐらい、まあ、前後です。そしてその後、バビロンの帝国が、まあ、イスラエルを捕囚していく、ユダが何回か攻められて、そして南ユダも捕囚されたのが BC の586年。そしてその後、バビロン帝国からペルシャ帝国に変わったのが539年。歴史の勉強ですね。 BC ですから 年数が少なくなるに従って時代は新しくなります。大丈夫ですね。そして516年にエルサレム神殿が再建されるという歴史の流れがあります。エレミアが予言した70年という数字を、国がどうか、その政治とか王様とか、地域にそのユダ、イスラエル人がどのくらい住んでいるかとか、そのようなことで70年を計ろうとすると、神の時を計ろうとすると、どうやっても70年に合わないです。でも586年、バビロン捕囚されてエルサレムが崩壊してから、エルサレム神殿が回復するまでを数えるとぴったり70年です。ハレルヤ、ね、神様のターゲットは神殿の再建です。アメン。神様のターゲットはいつも宮の再建です。アメン。それが神様の願っておられることです。11献金にしても、11を捧げることにしても、家を建てよ、宮を建てよ、そのようにいつも神様はこの宮を建てることにターゲットを置いておられる。それを愛、それを知り、それを悟って、このように週の初めの日、いつも宮を建てるために集まってくださる兄弟姉妹、本当に心から感謝いたします。さらにこの宮が拡大し、栄光のものとなっていきますようにお祈りいたします。この539年にペルシャ帝国…A と書いてありますが、その後エルサレム神殿が再建するまで …B。 このダニエル書9章は A と B の間の時期、はっきりと確定した時期はいろんな諸説あるんですけども、でもこの A と B の間であることは間違いありません。だから、さっき見ましたダニエルの夢で、金の時代から銀の時代に、バビロンの王様からペルシャの王様に変わったぞ。夢の通りだ、確かに変わったとはっきりと知っていたダニエル。そのダニエルはエレミヤの言葉も見て、70年だ、神様がそのように言われたんだったら絶対にブレることがない、70年だということを彼ははっきりと知りました。彼はね、まあ、何度も確認していますが、それ聞いて疑ったと思いますか。私、疑ったとはね、これっぽっちも思えないです。彼がこれまで見てきたことがこうやって実現していることを、ね、見ると。それだけではなく、もう一つね、このダニエルが経験したことも ダニエルが経験したことも、まあ、お分かちしたいんですが、他の王様の時に、次の絵ですけど、宴会をしている時、ちょっとこれも暗い絵ですいませんが、他の王様が、ね、宴会をしていたんです。その時イスラエルの神様なんかどうでもいいっていう神様が、王様がいて、イスラエルの神なんかどうでもいいんだ、そんなものは大したことないって言って、宴会のために、遊びのために、自分のために神様の事柄を利用しようとした。もう遊びに使ってしまったそんな王様がいた時、そんなことをしている時、いきなり指が現れて壁に文字を書いたんです。メネメネテケルウパルシン。私たちの時に起きたらびっくりしますよね。そりゃ何のことだかわからないです。この当時の人もメネメネテケルウパルシンって言われても何のことってわからなかったです。で、先ほどの夢の解き明かしの時代からはかなり経っていたので、パッとそこでは呼ばれなかったんですが、そうだ、ずいぶん前に夢のことを全部解き明かせる人がいたということで、ダニエルが連れてこられました。そして彼は解き明かしました。アラム語でした。あなたの知性、王様に対して、王様、あなたの知性は数えて、あなたが不足していることが分かりました。神様があなたは不足していると言われました。あなたの知性は終わって、あなたの国は分割されます。これがメネメネテケルウパルシンの答えですと言いました。王様は言いました、殺せではなくて、王様は言いました、すごい、解き明かせた、あなたこの国の第三の権力者にしてあげる。まあね、王様何考えてんのかなと思いますよね。あなたの知性終わるよって言われてるんですよ。でもこの国の第三の権力にするって言ったんです。まあ、イスラエルの神かダニエルか、この解き明かしを侮っていたんでしょうかね。あんなもんどうでもいいわと思ったんでしょうか。でも本当にそう思ってたら第三の権力者にはしないでしょうから、ちょっと全く意味が分かりませんけれども、そうされたんです。そしたらその日の夜にこの王様は他の人に殺されてしまった。ダニエルはこれ全部見てるんですよ、すぐ近くで。神様がそういうことをしたら、その通りにその日の夜に、そんなことを経験しているダニエルがエレミアの予言によって70年ですと聞いたとき、本当かな、神様の言葉って、聖書に書いてあることって本当になるのかなって疑ったと思いますか。絶対そんなことないです。彼は、ああ神様はもう全部のことを治めておられて、確かに金の時代から銀の時代に変わったぞ、神様が滅ぼすと言ったらその王様はその日の夜に亡くなっていく、神様は季節と時を変え、王様を立てるのも王様を下ろすのも全部神様が治めておられるんだ、これをはっきりと知っていた。なんとなくじゃない、はっきりと彼は知っていた。アメン。私たちもはっきりと知っています。彼の夢の幻で見た通り、その最後に人手によらない岩が切り出された。その岩が足を、そして全てを粉々に砕いて吹き去らせてくださって、天の神の国が来る。聖書に書いてあるんですよ。はっきり知ってますか。はっきり分かってますか。確信してますか。アメン。言ってなるのかなじゃないです。必ずなります。ダニエルのようにこれを私たちもはっきりと教えていただいていることを心から感謝いたします。それを知ったときダニエルはどう反応したでしょうか。それが本当になるっていうことが分かっていたとして、うん、なるよな、なるようになってくれ、どうぞ神様あなたがするって言ったんだからどうぞしてください、ダニエルはこういうふうには決して言いませんでした。神様あなたがそれをすると言われるなら、私もその計画に同意します、アーメン、そして私も私の分をします。いいですか。ダニエルはお祈りを仕事にしていたんではないんですよ。ダニエルは王様の王宮で仕えていました。異国の地です。そして王様のすぐ近くにいたから、彼の身辺も危なかったと推測できます。あの王様に仕えていて第三の権力者にして、他の王様がその国を取ったらどうなりますか。その当時の国の、その前の王様の権力者たちはみんな殺して自分の近くを建てますよね。 そういうようないろいろな政治的な、また戦争で人々をという時代の中にあって、彼は自分の命が安泰だなんて思ってはいなかったでしょう。王様のすぐ近くで殺される姿を見ながら、ダニエルは緊張感のある毎日、忙しいと言われる毎日過ごしていたに違いありません。でもダニエルはそれらのことを超えて、エレミヤの文章を悟った時、御言葉を悟った時、アーメン、そのようにしてくださいと、まず彼がしたことは祈ったんです。第2番目、神の言葉、計画のために彼は祈りました。3節、顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。神様は何でもできる。こうやって神様が立てた計画があるならば、なんで私たち祈る必要あるんですかという質問をされたことがあります。神様が全部するんだったら、私たちの祈り何の意味があるんですか。大いにあります。人間が作られた時の起源に遡るとはっきりわかります。神様はこの地を人が支配せよ、治めよというふうに神様はもうルールを定めたんですよ。ですから人が祈る、人がその地を治めていく、人がそのように宣言していく、人が告白していく、神様に心を合わせて、人が、私たちが、人間がその働き、神様と協力作業する、神様と一緒に作業を働くということを通して、神様はこの地を動かすと、もう最初から決めてるからです。ですから私たちは、ああ神様するならどうぞではなくて、神様がされることをしたとき、私たちの分、取りなしの祈りをさせていただきます。神様はだから取りなして祈る人を探しています。だから神様は取りなして祈る人がいないときに驚くんです。いないのか。神様が探しているからです。今日私たちはその取りなしの祈りをするものと、ダニエルに習ってその祈りをするものとさせていただきたいと主の前に願います。取りなしの祈りとは何でしょうか。ダニエルの祈りから学んでいきましょう。まず彼は3節にあるように主の前にへり下りました。断食をして、荒布を着て、灰をかぶりました。人の前には愚かな姿、人の前には無駄だと思えるような、人の体を見るとバカにされるような行為、人が見たら何の意味があるんだ、何やってるんですかと言われてしまうような行為、また人から見たら恥ずかしいと見えるような行為でした。しかし一番大切なのはもちろん、ね、断食をすることとか、荒布という布がどこにあるのかなとか、その格好をすることがポイントなのではなくて、主の前に出るということ。私たちは主の前に出る、主の前にへり下って進み出るということをしようではありませんか。主の前に出るには、私たちの国の文化カルチャーはあまりにも忙しすぎる。私自身もが何かできているからではなく、自分自身のことも言いながらです。本当に主の前にへり下って進み出る、それが私たちに主が求めておられることです。そして2番目、祈ることのできない人、また覆われている領域のために、ね、覆われている領域っていうと難しいかもしれないですが、わからないことのためにです。その人ではん？何のことだかよくわかりません、私に必要なんですかという、理解することもできない、そういう人たち、そういう事柄のためにです。7節、こう書いてあります。これは追い散らされたイスラエル人が、まあ、不面目はイスラエル人のものです。そして7節の最後の文章ですが、これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。また13節、また他のところにも、主の御声に聞き従いませんでした、聞き従いませんでした、あなたが言われた律法にも聞き従いませんでしたと、たくさん 彼は告白しています。不信の罪、信じることができないんですから祈るわけがありません。従わないんですから祈るわけがありません。そういう人たちのためにダニエルは祈りました。13節には、私たちは不義から立ち返り、あなたの真理を悟れるよう私たちの神主にお願いもしませんでした。真理を悟らせてください、真理はどこにありますか、誠の神よと、誠の神を求めることすらしない。隠されて覆われていますから、真理が自分に必要だということさえわからない。このことが必要だということにすら気づいていない。それは私の中にもあるでしょう。完全な人は誰もいません。そのような事柄のためにダニエルは祈りました。そして第3番目、ダニエルはその人と同じ立場に立って祈りました。5節、私たちは罪を犯しました。私たちと、彼が祈っている対象の人々と自分を同じ位置に置いています。8節、主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと私たちの王たち、首長たち、および先祖たちのものです。罪を犯したのはあいつらです。分かっていないあいつがダメなんです。あいつは開かれていないんです。ではなくて、それは私たちの罪なんです。神様、私たちの王たちが、私たちのリーダーたちが、私たちの先祖たちが、と、王様が神様に従わなかったから国が分裂しました。リーダーが適切な助言をし、その国を統治しなかったから国が分裂して、彼はこんなところにいます。そういう先祖たちのせいでダニエルは捕囚の民でバビロンで暮らすことになってるんじゃないですか。私だったらどう祈りますか。あいつらのせいですよ。あいつらがこの国を、ね、日本のことで言うならば、20年もデフレが脱却できない国とか、経済のこととか、政治がこうだとか、あれがこうだとか、あいつらがちゃんとしないとか。でも違った。ダニエルは私たちです。神様の視点を知っていたからです。神様にとってイスラエル人はイスラエル人なんです。私たちの先祖たちがどうであったとしても、私たちは日本人として神様が定めた、またそれぞれの国、国籍を持っておられる方はそれぞれの国籍を持って、またそれぞれの地域に神様が置いて定めて導いておられるという主権をはっきりと認識していたので、私たちのものです、主よ、と同じ立場に立って彼は祈りました。私たちが祈るときにも、このことは本当に大切なことだと思います。取りなして祈ろうというときに、何か私たちが高い位置から見下して、祈れないから助けてやろうとか、分かってないから分からせてやろうとか、そのような心が取りなして祈るという言葉の背後にもし入ってくるとするならば、それは神様の願われるダニエルの祈った取りなしでは決してありません。誰かのせいにし続けている限り、神の主権が私たちの中に開かれることはないのです。神様は全てを治めておられる、その主権の中に私たちもいて、私たちがと主の前に進み出るとき、主は私の目線を、私の息子イエス・キリストの目線をあなたも受け取ってくれたかと事柄を開いてくださるのです。詩編の106編の中にモーセの取りなしの祈りのことを指して、モーセが御前の破れに立たなかったらイスラエルの民はどうなっていたことかと賛美がされています。もうイスラエルの民はもういいよ、モーセ、お前とお前の後から俺はことをするからと神様に言われたとき、モーセは ダメですよ神様、あなたの栄光のために、あなたの言葉の計画のために彼らを回復してくださいと、モーセは破れに立った、破れ口に立ったと言います。この破れ口に立って破れを補修できるのは、この破れを補修できるのは破れ口に立つ人たちだけです。兄弟姉妹アメン。いいですか、遠くから破れ口があるよ、破れ口があるよ、破れ口があるよという人はいくら指摘しても破れ口を補修することはできません。指摘はできるでしょう、でも本当に破れ口を補修できるのは破れ口に一緒に行ってそこに立つ人です。私たちはこの主の心、主の祈りを共に受け取っていこうではありませんか。第4番目、その後本当に一緒に自分も同じところに立って主に悔い改めて祈った後、ダニエルは主の言葉が実現しますようにと祈りました。17節のところご一緒に、もしよければ聖書を持っている方だけでも結構ですので、ダニエル9の17を一緒に読みましょう。3、はい、私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと願い等を聞き入れ、主ご自身のために御顔の光をあなたの荒れ果てた聖女に輝かせてください。もう一度、主ご自身のためにから読みましょう。3、はい、主ご自身のために御顔の光を、アーメン。第3番目は主ご自身の、ごめんなさい、その主の言葉が、第4番目の主の言葉が実現するということを求めるですが、主は御言葉の通りにご計画を実現し、神様の栄光が主ご自身のために表されることを求めています。祈る対象の人が回復する、何か新しい領域が開かれますようにと同じ立場に立って祈ったとき、誰かが新しい領域開かれて、その新しい領域に前進することができる、それらも素晴らしいことです、ハレルヤ、それがなされていきますように。でもそれら全部をひっくるめて通して何がされたいんですか、何をされたいんですか。神様の栄光が表されたいんです。イエス様は主であることが明らかにされたいんです。鳥なしの祈りの究極的なゴールは全てそこにあります。お一人お一人が立て上げられる、神の家族が立て上げられる、日本中が立て上げられる、イスラエル、エルサレムが回復することを通して何がされたいんですか。主ご自身が言い送った言葉の真実、果ては主の栄光が表されること、これが鳥なしの祈りの究極的な求めること、ゴールです。アメン。第1番目から第4番目を並べると、こうなります。神様の前にへり下ります、ですか。祈れない人、またわからない事柄のある人のために、その人と同じところに立って神様の言葉が鳴りますようにと祈ることです。繰り返しますが、この3番目のところ本当に大切です。何か私たちが知っていることがある、何か私たちの方が分かっていると思う部分があるとするならば、その人は分からなきゃいけないことが分かってないんだと御言葉に書かれていることを本当に受け止めて、主の前にへり下るところ、そして祈れない人、追われている領域のために取りなして祈るものとさせていただきたいと願います。具体的にというか、私たちが使わされて送り出され始めている渋谷の民のことを覚えて、また日本の民のことを覚えて、この祈りを一つ一つ当てはめていくとこうなると思います。やはり主の前に進み出ます。私たちは神様、この日本とはいえ日本に神がいるわけではありません。異邦人はすべてこの方に望みをかける、それはイスラエルの神イエス・キリストです、ね、主の誠の主の前にへり下ります。そして祈れない人、信じてないんだから祈れるわけがない日本人、イエス様を信じてない方々、また覆われているから真理を求めてはいても、ね、どこに神様がいるんだろう、高いお金を払ってセミナーに行ったり、あらゆる宗教を探したり、でも分からないので、覆われているので、イエス・キリストという本当の真理、アレテイアが、誠の真理があることが本当に開かれていない、その人たちのために祈ります。そして 私たちは分かっていて、私たちは救われるけど、あなたたちは滅びるというような祈りではなくて、主よ、彼らが滅びるならば、まあ、モーセやパウロの祈りのように、日本人がもし滅びるなら、主よ、先に私も滅ぼしてください。日本人の一人でも滅びるなら、私も一緒に呪いの中に入れてください。そのように彼らと同じ立場に立って祈らせていただくのです。彼らと同じ立場に立つとはそういうことです。そして主の言葉の実現を求めます。日の昇る方では主の栄光が恐れられると、あなたの言葉がもう一度宣言されているんですから、主よ、あなたご自身の栄光のために、この日の昇る方の島国日本でも栄光が恐れられるように、全土で恐れられるようにしてください。主よ、あなたの栄光のためです。このように取りなして祈ることができると思います。主の御霊様が導かれる領域の取りなしの祈りの中へと進んでいきたいと思います。でも最後に3番目、大切なところ、それは主ご自身の恵みと憐れみに信頼するということです。18節にはこう書いてあります。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。アメン。これまで見てきましたように、祈りに力が、祈りという行為がどれほどの力かということではありません。私たちの信じるという力が、めっちゃ腹の底から信じる気持ちを振り絞っていくと力が湧いて、その信じる力がではありません。ダニエルがそんなことを言ってますか、見てますか。全然です。この天の誠の父、私たちのアバお父さんとすごい密接な信頼関係で、そしてこのお方が言ったら絶対なる、このお方が一回言ったことはもうぶれないから、全くぶれないから必ずなるという、この神様の計画への確信です。このお方への信頼感です。このお方がすごいからです。私たちの神様が偉大すぎるからです。この信頼感がダニエルの中にあるということ、それが一番大切な鍵だと思わされます。そして最後には、人手によらない岩が切り出されて、全ての国々を打ち砕くということを、ダニエルがそのビジョンを見ていたように私たちも知っています。16節、こう書いてあるんですね。彼の祈りの中で、あなたの全ての正義の御業によってと書かれているんですが、この全てのっていう言葉は、言語では完全なっていう言葉と同じ言葉が使われています。完全な神の義の御業とは何ですか。イエス・キリストの十字架の死と葬り復活の御業です。アメン。これがあなたの、ね、ダニエルが全て分かっていたかどうか分かりません。しかし神様の霊に導かれて、彼はあなたの全ての完全な義の御業によってと救いを求めて祈りましたが、今私たちはそれが実現していることを見ています。知っています。神様の完全な義の御業、イエス・キリストの十字架、死と葬り復活の御業が、今日も私たちを恵みと憐れみの中に、あなたたちの力じゃないよ、私がそのことをするんだよ、あなたが手を止めて手を合わせて祈るとき、私の手が動くよ、私に信頼して私を呼び求めるとき、私がそのことをするよ。皆様が本当に祈らせていただきたいと主によって導かれる領域はどんな領域でしょうか。三世代礼拝の中でこのことを分かち合っていますが、ディスカバリーのみんな、エンジェルの世代でも、皆さんの祈りには力があることを知ってください。私は知っています。この教会のエンジェルの世代の、子供が神様のために、自分のことではなくて、ディスカバリーエンジェルクラスの先生のためにお祈りしたとき、その子どもの内側から感動が湧き上がってきていることを私は知っています。またその世代ぐっといって、年齢が本当に上の方でも、この取りなしの祈りこそが生徒たちを支えていく神様の働きです。それは全て恵みと憐れみによって、 この方を信頼し、この方、良いお方、すべてを治めておられて、いろいろなことが起きてきます、起きています。ダニエルの時にも緊張感のある日々、命の危険の日々、でも、そういうことをはるかに超えて、大丈夫。神様は必ず打ち砕いて、天の御国を建てられるからということを、ダニエルは信頼していました。私たちはダニエルよりもさらに後の時代、その御言葉が全部実現していることを知っています。人手によらない岩が切り出されて、もう打ち砕き始めているということを知っています。いいですか。先ほどの最初に見た、ね、エメラルドのなんかエメラルドになっていた岩がバーンって像に当たって砕かれ始めてましたね。もうあれが始まっています。どんどんと国は砕かれつつある。そして最後には激しい流れが、激しい主の息がそれを吹き消してくださる。それがもう始まっている。神様はこの御国を打ち立ててくださる。イエス様は必ず帰ってきて主の栄光を表してくださることを本当に信頼できるから感謝いたします。本当にアブラハムの約束、キリストによる神の国がこの地に訪れることを本当に同意します。御国が来ますように、御言葉に応答してご一緒に祈っていきましょう。自分の言葉で立ち上がって少し祈りましょうか。主よ、あなたの御言葉の通り、御言葉を教えて私たちを取りなし祈るものとしてください。主よと言ってご一緒にお祈りしていきたいと思います。でしょうか。3、はい。主よ、主よ、